限り揺れ瞳閉じる君に遠く灯す音かけた想い夢うつろ一人響く路地別れ道で雨と花に君はかけほらねまたいい、
はい、グダグダゲームラジオ第410回放送でございます、はい、パーソナリティのトミアンでございます。
はい、パーソナリティのヤスです。
アシスタントの井上司です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしま す。久しぶりかな、3人揃ったのは。
そうですね、はい、うん、はいはいはい、いやいやいや、はい、何でしょう。
あ、いいよ、枕のお花見の話とかしていいよ。どうですか、桜が咲いてうんぬんみたいな話をしてもいいですか。い
や、
もう
なんかそれも去年言ったことやしさ。
毎年言ってるけどね。
言ってますね、
うん。
いや、なんかあのほら学生が多いなって言ったら春休みってことなのかな。あ、でも4月か、もう4月や
った、もう入っちゃったからね。
いや、この前映画行った時結構学生とかが多かったから、あれと思ってて、うん、4月中なのにね、
うん、
うん、いやいやね、ちょうど、まあ、花見ということもあってだな、
うん、
まあ、ちょっとどっか行って桜を見ながらなんかね、ちょっと美味しいもん食べたいななんて思ったりしますけど、
いいですね、うん、この時期さ、あの桜の時期ってやっぱ桜関連のスイーツとかいっぱい出たりとかして。
そうね、僕、うん、最近コンビニは行かないんやけど、そういうスイーツ関連ってやっぱあるんですかね。
あるよ、あのあとコンビニに限らずカフェとかでもこの時期は大抵その桜関連のドリンクだったり、まあ、甘いものとか、はいはいはい、まあ、モンブランとかね、ケーキとか桜関連のテーマにしたピンク色のやつとか結構目にしますね。華やかですよ。
そうですね、
うん、なんかね、この間フランスの方が、うん、あれ何やってる人なのかな、ユーチューバーかなんかやってるのかな、なんかフランス人の人が日本に来てて、その日本が好きで、
うん、
日本の文化に触れて、それのいろいろレポートとかその感動とかをいろいろ発信してくれてんだけど、日本の桜餅に痛く感動したっていう話をしていて。
そうだな。
そのね、フランスだとその葉っぱを巻いて食べるお菓子なんていうのは存在しないんだっていう話をしてたの。で、確かに日本でもあの桜餅ね、あの塩漬けにされた葉っぱが巻かれていて、あれ美味しいけど、
そうね、
あれ別に普通食べるよね、みんなね、取ったりしないよね。
取る
派なんだ。あのでも甘じょっぱい感じがよくない、逆に。
わかるわかる。いや、でもなんか取っちゃうね。
なるほどなるほど。
いや、美味しいんやろうけどね、なんか合わないんですよね、どうしても。
あ、なんだ、その歯ごたえなりなんなりがちょっと違和感がある。
餅と葉っぱのさ食感が違うからさ、
うん、
ちょっとなんか混ざり物みたいな感じになってしまうんですよ。
あの俺葉っぱ食べてるってするよね、やっぱ。
そうなんですよ。いや、別に葉っぱちゃんと塩漬けされてる葉っぱやから食べれるんやけど、
食べてもいいやつだけど、ね、
そうなんだけど、なんか、うん、なんかちょっと、どうなのかな、餅は餅だけで食いたいねみたいな。
そう、それでね、そのフランス人のインフルエンサーみたいな人が、あのその桜餅を食べた感動みたいなのを切々と語ってくれてて、日本語で語ってくれるんです。しかも、まあ、日本に結構長くいてくれる人、いてる人らしくて、まあ、日本語結構達者なんだけど、はいはい、その表現の仕方がいちいち素晴らしくて、その塩漬けにされた葉っぱと甘いその桜のお餅とのあのマッチ具合、そしてその中に入ってるあんこのうんぬんみたいなのそのトータルしたコーディネートが素晴らしくて、しかも一口口に含んだ瞬間に桜の香りが漂う、それがまさしく日本のこの季節によく私が嗅いでいる香りなのですって言ってね、その日本語うめえな、食レポ超うまいなと思ったんだけど、その一口桜餅を口に含んだ瞬間、私は日本の文化とか季節とかを全身で感じて、えも言われぬ多幸感に包まれるのですみたいなことを言ってんの。日本語でなんか日本人より食レポがうまくて、その人、俺桜餅を食ってその日本の季節を感じて多幸感に包まれましたねなんてこと思ったこともなかったんだけど、 そんなことを思ってくれるフランスの人がいてくれるんだと思ってね、痛く感動してしまったんですよ。
いいじゃないですか、
うん、そんな感じで、そのいろんなねスイーツとかが出てる季節ですよ、今春先っていうのはね。
そうね、
うん、美味しいですよ。
でもまあ、あの桜の木はほら諸外国でも植えたりしてるから
見れるね、見れるんじゃないですか。あちこちね見れるようになりつつある。
日本の桜はなんか特別なものがあるんですかね。別に中国でもあるだろうし。
まあありますよね。うん、まあまあどうなんですかね。日本ならではの品種とか
なんかあるんですかね。
あったりするんでしょうかね。まあ綺麗ですよねやっぱりね、この時期さもうぼちぼち咲き始めて、
まあ僕は散り際が大好きなんですけどね。
風流風流、あのお酒のお酒のその水面にお花がひょろってなって風流じゃのうみたいなこと。日本酒のあの
日本酒とね合う感じ、ね、
おちょこのところに桜の花びらがほろほろ
と。まあ温泉行った時にさ、
いいですね、
露天のとこに桜の木が咲いてる露天だとね、うん、気持ちいいんですよ。またこれが
いいですね。温泉行きたいな。
行きゃいいじゃん。
まあね、そうそうぼちぼち、そうそうそう仲間内でちょっと温泉行きたいみたいな話もしてるんですけど。
あ、そうですか。
まあまあいつになることやらなんですけどね。
うーん、
でまあぼちぼちそのはあの枕はこの辺にしといて本編の話をし
あ、なんか話したいことあるんですね。
ある
んですか。
あのね、これちょっと司さんにも聞きいろいろ聞いてみたかったんだけど、
はい、
アニメコンテンツでさ結構女性向けコンテンツでもやってるらしいぞっていう知識をちょろっと目にしたんだけど、そのオーケストラコンサート、
はい、
アニメのそのアニメの中で使われてる、伴奏とかを使った、まあ、オーケストラコンサートみたいなのって、
はい、
深澤さん行ったことありますか？
開催してるのは何個か見たことありますけど行ったことはないですね。
やっぱちらほら目にするようになったよね、うん、やっぱね。
そうですね、
うん、ほんでそのまあ、僕少し前から、
は
あ、まあ、ゲームでは結構富谷さんもあの見かけたりとかしてると思うんだけど、それこそドラクエとか、
うん、
あとゼルダとかかな、あとモンハンのあのパパパパパパパパパパパパパパパみたいなのをオーケストラでやるみたいなので、
うん、
結構そのゲームの界隈ではオーケストラコンサートってちらほらやってて、で僕何個か行ったりもしてるんですよ。
そうですね、やってますね、
うん、やってますよね、
うんうん、
で、まあそれがそのゲームにとどまらずついにアニメコンテンツでもやり始めたなって最近思っているんだけど、なんだろう、その、はい、そうそうそう、オタクこのアニメとかゲーム好きの人たちがもう年を重ねて大人になって、なんだったらそういうオーケストラのコンサートとかも楽しめるマインドを持ちつつあるっていう思ったのか、まあオタクお金持ってるから出すだろうって思ったのかわかんないんですけど、オーケストラコンサートをやり始めて、でね先日僕ちょっと行ってきたんですよ。実は一個、
何のアニメ、
僕の敬愛してやまないラブライブが
はい、
アニメ放映10周年の記念だったんですよ今年、去年ぐらいかな、
はい、
でまあコンテンツ自体は結構前からあって、もう12、13年になってるのかな、結構前からあって、それがまあアニメ化して、そのアニメ化した一気にアニメになってから周知されて、やっぱアニメになるとみんなラブライブっていうものを認知し始めて、でいろいろ、うん、アニメいいねって話が出たりとか、ライブに行きたいなとかなったり、まあ僕もその時期にライブにハマって、ラブライブなんて素敵なコンテンツなんだろうって言って、もうずっとラブライブ付けみたいな形だったんですけど、
うん、
まあ、それがアニメ化、アニメ、放送10周年記念ということで、
うん、
そのオーケストラコンサートになったんですよ、
うん、
で行ってきたんですけど、もうめちゃめちゃ良かったんです。これが
アニメの 何 BGM が OK になってるってやつ。
あ、そうそうそう、あ、もともとそのラブライブって、はい、あの作品の性質的に、まあ、歌を歌ったりするそのなんだろうな、ミュージカルっぽい作りのアニメだったわけなんですよ元から、はいはい、急にその演者キャラクターたちがあの踊りながら歌い始めたりとかそういう性質も持っていて、なのでそのアニメ自体の劇伴、そのバックで流れる伴奏っていうのももともとちょっとオーケストラっぽい、やや大行な感じの、伴奏を使ってたりしたわけ、うん、それをもう本ちゃんの、東京フィルハーモニー交響楽団の皆さんに演奏してもらうと。
贅沢。
はい、ほいで、そのステージ上にはでっかいモニターをもう何インチか分かんねえ何百インチか分かんねえ超でっかいモニターを置いて、そこで劇中のその曲が流れるシーンを映像で流しつつ、フィルハーモニー交響楽団の人たちがバーンって弾くみたいなのをやってて、もうめちゃめちゃそれが良かったんですよ、そのまあ、フィルハーモニー交響楽団さんだからもうプロ中のプロなんだけど、あと指揮者がね、栗田博文さんつったかな、その有名な方だと思う、もう名指揮者みたいな形のおじいちゃんで、まあ、こんなアニメコンテンツの指揮を引き受けてくれるの申し訳ないって思いつつ僕は見てたんだけど、なんかその曲もさることながら、
うん、
映像で流すあの BG っていうの、そのビデオ映像も割と細かく編集されていて、なんだろうな、曲とかも割とアレンジされているから、なんだろうな、 BPM っていうかその曲のテンポ感長さみたいなのも微妙にそのアニメ放映時の元曲とは変わったりしてアレンジされていたりもするんだけど、
うん、
それをうまいことその当時の映像を編集して、その曲がじわじわじわじわじわじわじわってなって一番パパッパーって盛り上がる時に一番盛り上がるシーンを持ってくるみたいな映像の作り方をされてて、その映像の良さと曲の良さのダブルでやられちゃって、
いいじゃんね。
僕その、まあ、当時よく行ってた仲間たちと連番組んで4人ぐらいで行ってたんですけども、いいおっさんですよ、我々もいいおっさんなんだけど、もうみんなおいおいおいおいね、
上級
なんかね、そのアニメ自体ももう何回も見てるから、はい、この場面でこの曲が来るっていうのも分かってるんですよ。でこのいいシーンで絶対あの曲来たら泣いちゃうっていうのがもう予測できてるから、その曲のイントロのいい感じだけでもうすすり泣きが始まったりとかするわけ
はいはいはい、
そのか後から来る感動を予期して先に泣いてしまうみたいな感じが起こったりとかしてその映像と曲のマッチングが素晴らしかったのと、あとね、演者さんが出てくれたんですよ、キャストの方が、僕がその敬愛してやまない、ミューズが出てくれたんですよ。
お
で、その、まあ、曲だけじゃなくて、劇中で、その、まあ、ラブライブっていうのは、その高校生のスクールアイドルっていう学校を代表するアイドルさんたちが、切磋琢磨しつつ、その、まあ、野球でいうところの甲子園であるところのラブライブっていうのの優勝を目指して頑張る。まあ、もともとは学校が廃校になりかけてて、その廃校をなんとか阻止したいがために、スクールアイドルになって次の年からの新入生をいっぱい入れたいみたいな試みだったんだけど、まあ、そのいろいろその本人たちが歌う楽曲とかもあるわけで、それを演者さんたちがあのなんだろう、もうすごかったよ、あのディズニープリンセスみたいなドレスをみんな着ていてその
踊ってくれたの、
そ、ん？
踊ってくれたの、
ね、踊りはさすがに、あ、踊りつか軽い振り付けはある。でもやっぱあの BGM がオーケストラだから、そんななんかアイドルソングみたいな感じではなく、そのオーケストラ、荘厳なオーケストラに合わせてドレス着た演者さんたちがこう粛々と歌ってくれるみたいな感じで、それもすごい素晴らしかったですね。なんか久々のそのミューズの大々的なイベントだったんで、 まあ、なんか嬉しくもあり懐かしくもあり感動もありみたいな感じのイベントでしたね。
でもこう自分がまあ好きなアニメとかのさ、その BGM が生演奏してくれるっていうのは一番ね感動するじゃないですか。
感動した。
僕もまあ僕の場合はね、昔行ったね、あのウルトラセブンの冬木徹さんだったっけな。
ああ、いいですよね。
あれのあの生演奏っていうかクラシックコンサートみたいなの行ったことあるんですけど、
うんうんうん、
やっぱりその弾くたびにその 名シーンとかを思い浮かぶんで、やっぱりなんか実際にその生で聞くのとテレビで流れる音とは全然違うから、うんうん、やっぱ重厚感があるんですよね。
ありますよね。
うん、
なんかその今回、パシフィコ横浜でやったんですけど、パシフィコ横浜ってあんまりそのキャパはそんなに多くないんですよ。はい、そこにね、そのラブライバー、そのミューズのことを忘れていなかったラブライバーたちがイベントやるっつって押しかけたもんだから全然チケットが取れない状況になっちゃってでもう現地に行けませんみたいな人がボロボロ出て、その人たちはやっぱ配信あのまあさすがに聞けないのかわいそうだからっつって配信もやってくれるようになったんだけど、やっぱ配信よりもやっぱ現地ですよ、オーケストラ。当たり前だけどね。これはしょうがないね。やっぱ
響くよね、あのそのコンサートホールみたいなところはさ、
そうそうそう、なんか体全体で音楽を楽しむ形だったから素晴らしかったな。なんかそのね、無音の良さみたいなのもあったりしてて、そのまあ賑やかな部分だけじゃなくて、たまにピタって静かになる、まあその楽譜でいうところの休符、その何も音がしないっていう部分の音符があったりとかして、ええええ、そういう部分の静寂みたいなのも良かったりするの。
はいはい、
で、ミューズがね、その最終的に全国で優勝するラブライブで一番になる、そのミューズの一番最初の学校でやったライブ行動を借りて、一生懸命チラシを配ってダンスとか歌の練習もして衣装も作って、あのファーストライブ来てくださいってやって、幕が開いてスタートだよって幕がバーンって開いた時に、行動に誰も来てないっていうのが最初のライブだったの。そのシーンってなる時の、そのシーンってなる時のやっぱオーケストラがシーンってなるわけよ。うわー、身につまされる、この一番最初のライブのその誰もいないって曲なんですよ。それ誰もいないっていう曲なんだけど、その誰もいないがね、オーケストラでやられるとよりすごくて、でもそこから、でも私たち誰もいないけどずっと頑張ってきたから歌おうねって言って、そこから一歩ずつ一歩踏み出してアイドル活動をしていって、で最終的にラブライブの舞台に出ていくわけなんだけどもうそういうのをね、オーケストラで体感したもんだからね、自分が好きだったラブライブの原点を、そうそう、こういうところが好きだったんだよなっていうのを再確認させられてねそのね、ラブライブに優勝、まあラブライブで最終的に優勝して日本一になるわけなんだけど、まあミューズっていうのは1年生3人、2年生3人、3年生3人で、その3年生が卒業した時に、
うん、
じゃあ後のメンバーどうするのかみたいな問題が出て、でまあ続けていくっていう、話もなくはないよね。続けていく、ミューズっていう名前を継いでいく、そのまま後からまた新メンバーを追加したりしてミューズを続けるっていうのもありだよねって言いつつ、最終的にはでもやっぱりその9人が、集まってできたのがミューズだから、私たちそのミューズは誰かが抜けちゃったらもうそれはミューズじゃないから、もう抜けた時点で、3年生が卒業した時点で続けていくのは嫌なんですっていう結論を出して、それを海に向かって宣言するシーンがあるわけ。その夕焼けの海に向かって、 私たちはその3年生が卒業した時点をもって、あのスクールアイドルであるミューズをおしまいにしますっていう宣言を今泣きそうになっちゃってるけどそのシーンでオーケストラがバーンってやってくれた時に、もうおっさん連中大号泣みたいな形でうわーこれだわ、これで泣いたんだよねあの時とか思ってしまってね。まあすごい良かったですよ、オーケストラコンサート。
なんかアニメのそういうオーケストラコンサートってちょくちょくやってるような気がするんですけどね。
なんかね、やってはいると思います。多分
ヤマトの NHK 級とかも多分こう、うん、オーケストラコンサートやってたような気がするんだよな。ヤマトはね一回聞きたいなと思ってるんですよ、オーケストラでちゃんとしたやつを、うん、まあ、自衛隊のあのオーケーでもいいんですけどね。
ああいいですよね。
そう、自衛隊のブラバンのさ、なんかその、うん、コンサートをやってる時あるじゃないですか、
うん、
あれもちょっと聞いてみたいなと思うんですけどね。あと一番、まあ一番っていうかクラシック、アニメのクラシックです、クラシックなのかな、まあ演奏で好きだったのはアキラのね。
ああいいですね。
あの山城組あったかな、確か僕、うん、サントラ持ってるんですけど、
うん、
あれは好きだったかな。ラッセーラー、ラッセーラーって、
はいはい、
あれね、何言ってるのか分かんないですけどまああとは聞き慣れた曲で、まあガンダムをよくやってるね、ちょくちょく多分。
あ、オーケストラコンサートやってるんですね、ガンダム。やって
ると思いますね。ガンダムのファーストは聞いたらちょっと胸熱になるけど、
うんうん、
まあ、今聞いたらどうかわかんないですけどね、うん、
いやいいんじゃないですか、いつの世もいい曲はいいものだと思います、うん、
そうそうそう、まあ何気にその曲を聴くとあのシーン思い浮かぶよねっていうのはやっぱりあるからね、どうしても、うんうん。
ちなみに司さん、女性向けのそのメイン層が女性のアニメも割とオーケストラコンサートやったりしてません、最近？
まあそう、ちょっと年は分かんないけど、でも昔のアニメとかがなんかそういうオーケストラでなんかこう、うん、何周記念でやりますよみたいなのは聞いたことあるぐらいな感じですかね。
なんかね、そのオケコンのその情報を集めてるときに、うん、ラブライブのなんか他のオケコンの話題も、まあ、ツイッターで調べてたからオケコンで検索したら他のコンテンツのオケコンの話題もひょひょって流れてきてて、
うん、
なんかねやっぱそのあのね、男と女では気合の入れ方全然違うなって思うんだけど、まあ、どっちがいい悪いじゃないですよ、どっちがいい悪いじゃないんだけど、その女性のね気合の入り方すごいなと思ってて、まあ、ライブとかでもそうなんだけど、女性って恥ずかしくない身なりをちゃんとしていかないとっていうのが発生するじゃない。
それはその推しに会いに行く時の服装とかですか。
だと思うんですけど、だその僕が見てたアニメのそのコンテンツ、オケコンやってるコンテンツも宮野守氏が出てたやつだから、その宮野守さんに会いに行くにあたってしかもオーケストラコンサートだからちゃんとせねばみたいなことで、なんか皆さんそのお高いお洋服を着てドレッシーな格好してちゃんとしたブランド品のバッグを持って、もちろん美容室に行って髪も整えてもう万全な体制で行くみたいな人がほとんどだったの、その、はい、行く女性の皆さんが、
うんうん、
で対して今回のラブライブはあの女性ファンが多いとはいえやっぱ男の割合が多いんで、男は基本雑な格好で行くんですよ。
雑ってでもね、程度はまたこう上から下まであるわけじゃないですか。
ある、あのね、あのまあうんって言ってくれてたんですよ。これは格好のことを質問されて、そのミューズのセンターである新田恵美さんがそんな堅苦しいものではないから、短パンとかサンダルじゃない限りいいですよ、その ね、あのラブライブ の、 そのライブ T シャツとかを着てきたい人もいるだろうから T シャツとかジーパンでもいいですよって言ってはくれたんだけど、まあ、基本そのオタクたちにとってはオケコンもあの、まあ、ライブのちょっと変わったものぐらいの感覚らしくて、その男のオタクたちにとっては、まあ、基本ライブに行くようなそのアニメのキャラの描かれた T シャツとかでやっぱ着てるわけよ。で、片やそのラブライブにもいる、まあ、結構な割合いるんだけど、女性ファンはお着物を着てきたりしてるのよ。ちゃんとパリッと、まあ、ドレスを着てきたりしてる人もいて、温度差すげえって思って、
まあ、
で、
うん、どうぞ。
僕は一応間を取って一応スーツ着ていったんだけど、フォーマルな形で行こうと思って、そしたら男は基本その雑な連中ばっかだから、まあスーツが浮きましてね、パリッとしてんのは一人だけだったから、うわ逆に恥ずかしいってなってしまったんだけど、
別に清掃じゃなくていいんでしょ、
その男の人のオタクとしての清掃はそのお仲間たちの方が正しかったんですか？
仲間たちはあのね、若い層はやっぱ T シャツにジーパンでスニーカーみたいな感じで、まあ、普通のイベントでしょっていう感じで来てて、僕と同い年ぐらいのおじさん連中はまあ上にジャケット羽織ったりとか、まあ最小限その襟付きの服を着てくるみたいなのはしてたんですよ皆さん。だからその人たちはそれをオーケストラとして楽しみに、ちゃんとオーケストラとしてのマナーでちゃんと着てた人たちで、あの曲の終わりとかも普通オーケストラってじゃーんって言った後のそのね曲の最後の休符みたいなのも曲の一部だから、その無音部分が終わって、最後指揮者がタクトを置いて、譜面台にタクトを置いてこっちをくるって振り向いてお辞儀した時に拍手っていうのが割とマナーとしては正解なんだけど、あの ライブ行き慣れてるオタクたちは曲が終わるともう我先に拍手したいもんだからそのじゃーんの消えてないうちからもう拍手とか始めちゃうわけ。うわー、その余韻を楽しむみたいな感覚はさすがにないのかみたいな形感じでまあその辺だけが若干残念ではあったかな。
まあでもやっぱほら、まあね、近年じゃないですか、そういうオーケストラやるみたいな、
うんうんうん、
やっぱライブの方が生き慣れてる人からする
とね、そうだよね、
やっぱ1曲終わった、ありがとうみたいな感じでこう拍手みたいなね、
なっちゃうんだよねやっぱね。そうそう、あとまあそのラブライブですごい有名な曲でスノーハレーションっていう曲があって、そのスノーハレーションっていう曲ではあの最初サイリウムをそのペンライトを白で振ってる、雪のイメージで白で振っていて、でその曲が一番盛り上がる落ちサビっていうところでそのミューズのセンターである高坂ほのかさんのソロの部分があるんだけど、その高坂ほのかさんがオレンジだから、その高坂ほのかさんの、ソロのパートでみんな一斉にペンライトをオレンジに変えるっていう習わしがあって、これその誰が決めたわけでもなくオタクが勝手に始めた文化なんだけど、それを今もうオタク界隈ではみんな知ってるみたいな形のテンプレートなわけ、それが、うん、でそれが、オーケストラコンサートでもあったんですよ、スノーハレーションが、うんうん、でスノーハレーションまあレギュレーションでペンライト振ってもいいですよっていうのがあって、でそのだから使うの自体は間違ってないんだけど、そのなんだろうね、オレンジに切り替えるときにケミカルサイリウム、ポキって折るタイプのサイリウムを使うんですよ。なぜなら、そうそうそう、ポキって折るタイプのサイリウムが、まあ、ウルトラオレンジって一番明るい色なんですね。 なので、まあ、ただのオレンジに切り替えるよりもその UO っていうそのウルトラオレンジっていうケミカルサイリウムをパキって折る、そのほのかちゃんのソロのところで一斉にオレンジを折る、でそのホールがオレンジに包まれるっていうのがそのスノーハレーションの一番美しい場面として、あのネット記事にも毎回そこがなってるんだけど、東京ドームの時もドームがオレンジに包まれてるところがネットニュースにちゃんとなってるんだけど、今回もそれがあってこのスノーハレーションめっちゃいい感じで東京フィルハーモニー交響楽団の人がやってくれてて、その落ちサビのところでオタクたちが一斉にそのあのウルトラオレンジのケミカルサイリウムをポキポキポキポキって折り始めたから会場中にその折る音が響いてね、
マナーになってねえな。
まあでもやりたいのかやっぱオタクはしょうがないかなって
思うんで。でもそれが界隈としてはまあ当たり前なんですよね。
そうそうそう、そのラブライブ界隈としては絶対それをやるっていうもう決まりがあっちゃうから、やっぱそれやりたくなってしまうよねみんなって思って、うん。
え、まあ、やっさんは どうですかそのポキって。
僕は折るやつってちょっと心配だから、あれって使い捨てなんですよ、しかもなのでライブだと毎回そのケミカルサイリウムのゴミが大量に出るんだけど、その大量にゴミが出るのも嫌だし、あと品質が悪いと液が漏れることがあるんですよ、ケミカル その薬剤が入ってるから。あれってそのプラスチックの棒を折ることで中に入っているガラスに包まれたガラス棒に入っている薬剤がパキって折れて混ざることで化学反応をして光らせてるわけなんですね。でそれがたまにその品質が悪いとパキって折った表紙にその中の液体が出てその椅子なり、まあ、服なりを汚してしまう可能性がなくもない。それが嫌なので僕はその同じぐらいにケミカルに光るまばゆく光る電池式のペンライトを僕はいつも持ってて、そのスノーハレーションの時はそれをカチッてつけてるんですけど、なんかそのオタクたちはその興奮した勢いでそのペンライトをそのケミカルサイリウムの UO を折るときにやっちゃダメだよ、やっちゃダメなんだけど、ひどい人になると椅子に叩きつけて折ったりもするわけで、それって下手したら台無しになる可能性があるんですよ、ライブ自体が。だからそれは推奨できないしやめてねって思ってんだけど、残念ながら今回もいたんですよ、それが。
やっちゃった、やっちゃった。
やっちゃってた。椅子に叩きつけて折ってた。その、好きな曲が来て興奮するっていうので、勢いでやっちゃうっていうのは、わからなくはないが、言うてオーケストラコンサートではやってほしくないかなっていうのが。おじさんの正直な感想ではありましたね。
どこでもやっちゃいけないっしょ、それは。
そう、そうなんですよ。本当はね、やっちゃダメなことなんだけど、まあ、そういう人もいる。まあ、若い子に多いかな、そういうのは、さすがにね。
まあ、もしかして、ね、一緒って思っちゃってるのかもしれないですね。
うん、そうそう、その、ライブってやっぱテンション上げてなんぼみたいな価値観が、まあ、界隈としてあるはあるから、まあそれをやってしまうみたいなのはそういうノリが合っちゃうから、界隈に分からなくもないんだけど、あんまよろしくないよねっていうお話でした。
今、まあ、それをね繰り返しね、やっぱ被害が出ちゃうともうやってくれなくなっちゃいますからね。
そうなんですよ。それ割とそのルールがどんどん厳しくなってって、下手したらそのケミカルサイリウム禁止の界隈もあったりするんで、ね、オタクが悪乗りしてその違法改造をした超まばゆいやつを作ってきたりとか、長いのを持ってきたりとか、あとそのクジャク状にいっぱい並べて樹里線みたいにしてそれをこう振ってたりとか、その他の人の迷惑になるような行為をしちゃうと途端にその運営がレギュレーションで禁止ですみたいなことをしたりするから、まあそういうのはオタクが自分で自分の首を絞めてる形にはなってるんだけど、 まあね、そういうのをなんか若干わきまえられると良いですねとは思いつつ、まあ、オーケストラコンサート自体はとてつもなくいいものだったので、うん、素敵なライブをやってくれてありがとうございましたって思ったっていうお話でした。
今月さ、ちょっとアニメのコンサートあるかなって調べてたら、
うん、
結構いろいろあって、うん、まあ、鬼滅の刃オーケストラコンサート、
ああもう結構いろいろやってるんですね。
あとはこの前終わったほら早々のフリーレン、
はい、
あれが、横浜パシフィコ横浜でやるらしいですね、
はい、コンサート、はいはいはい、
東京フルハーモニー交響楽楽団、
あそれそれ、僕が行ったところもそこですよ、全く同じメンツだね。
これ行ってみたいな。そうそうのフリーレン結構音楽良かったんだよね。
いいですよね。
で歌もね、歌ってくれるらしいんですよね、それで。
はいはいはいはい、
エンディングの歌、
うん、
だからチケットね、大体普通チケット代ってこれ9600円って書いてあるんだけど、相場そんなもん、
ね、お安いよ、
相場じゃないですか、
お安いよ、
そんなもんなんだ。
いたいラブライブ1万2000円とかしたからね。
あかそれあの、うん、S 席でとか、
あ席の良し悪しは関係なく、僕その一番最初で最速先行で2階席の後方だったから、うん、多分席の良し悪し関係なくそんぐらいだった、
うん、
あとあれもやってたよね、バイオレットエヴァーガーデンもやってて、あれも曲良かったから本当は行きたかったんだけど、
やっぱり やるよね、流行ったアニメとかは絶対
やる、やりますね。
でそんでなんかね、まあそうだね、その音楽を使っ、オーケストラ使ったアニメって、のだめカンタービレも、
ああ、のだめも絶対やってそうだね、やってそうだね、うん、
クラシックだけどね曲は全部、
あ、まあ、そもそもそうか
そうそうそうクラシック聞き入ってる感じなんですけど、
そうだよね、のだめをやってるんじゃなくて、のだめ自体がもともとクラシック
ですね、題材がクラシックだから
そうそう、そもそもがそうなのでね、そのアニメのオーケストラコンサートいいですよっておすすめしたいなっていう気持ちですね。
青のオーケストラって何今やってんの、
何の、
あ青のオーケストラっていう NHK で前アニメしてたんですけど、
あ、見てた、
あそれは、まあ、漫画も持ってるし見てはいるんですけど、もともとその野田目と一緒で、おうおう、あのその主人公がバイオリンを弾くので、
いいですね、
あのオーケストラ、まあ、ないしクラシックが、まあ、題材の
うんうん、
そうですね、
うん、
お話で、
へ、うん、知らなかった、やってたんだ、
へ、いろいろやってるんですねやっぱね、
そうですね、うん、坂道のアポロンとかも、
あ絶対いいじゃん坂道のアポロン
まあジャズだけどね、
うん、ジャズもよく、あそっか難しいね、
や
っ
ぱ
ね、
この前僕が言ってたブルージャイアントやったっけ、なんだっけ、
あれも良さげですね、
ジャズだよね確かね、
はいはい、
練習良かったね、
なんか昨今のアニメ当たり前だけど、あの曲にも力入れてるから、
そう、ね、
なんかそのね、当たるとやっぱそのオーケストラコンサートとかにしやすいのかもしれないですね。
題名のない音楽ってよくやってんじゃないですか、
はいはい、
あのやってますね、テレビ でたまにアニメ特集とかさ、やったりするよ ねそれ見ちゃうんだけどね、
わかるわかる
あこの曲だよっつって、
その、まあ、同時期ぐらいにそのもしかしたら微妙に連動してたのかもしれないんだけど、そのラブライブのオーケストラコンサートと、僕が足しげく通ってたラブライブの劇場版がリバイバル上映してて、同じぐらいのタイミングに、で僕その久々に劇場で見に行こう、まあブルーレイ持ってんだけどやっぱ大きな画面で見に行こうと思って行ったんですよ、
うん、
で、3回見て、劇場で2週間ぐらいの限定上映だったんだけど、3回見てこれで切りよく、劇場でラブライブの劇場版を見た回数がぴったし80回になりました
80
なので今度クイズをやる場合は正解は80回になるので、あの皆さん気をつけてください。前までは77回が正解だったんだけど、これで80回になりましたので、切りよくね覚えやすいかなと思いますね。
そんな問題が出るのか。
あのほら、あのプレゼントに今回さ、この間プレゼントでさクイズを設定するの忘れてて、普通にただ募集しちゃったけど、前ほらクイズでその正解を募集したりしてたじゃん。なのでね、今後またそういうクイズを出すかもしれないからね、
は
い、
まあね、まあ、春ということなんで、そういった意味でもまあ外に出かけてね、そういったコンサートとか、
うん、ね、あ、いいですよね、
どっか行って何かね建物とか、うん、まあね、あの美術館とか見るっていうのも一つのね、うん、見どころかっていうか、
うん、施設がそういう文化的な活動をするのも ね、いいんじゃないでしょうかね、は
い、ということで、うん、グダグダゲームラジオ第410回前半でございました。
はい、
グダグダゲームラジオ